の箱、私の箱をダビデの町に移しました。そしてマフィアの真ん中に置きました。契約の箱はダビデの町とマフィアの真ん中に置かれたのです。主はシオンを選ばれた。これはダビデの町の丘のことです。シオンです。このシオンを選び、住処として主は望まれたんです。そしてこの場所に契約の箱が置かれました。私たちのこのシオンの丘と、本当に言えるでしょうか、この愚かな私たちの貧しいこの心の中に、主はここを我が住まいとし、そしてここに住もうとおっしゃってくださった。それは主がシオンをもう住処として望まれたのだ。そして昨日のあのダビデがみんなにパンを一つ、ブドウの干しブドウのケンちゃんがパンはどんなパンかというか、あのパンを私たちにくださったわけです。そして食物を祝し、もう貧しいものすべての男女に与えて、この明かしてくださる、明かすほどにくださった。そしてこの祭司らレビ人らにもう本当にイエス・キリストを着せて、そして朝から晩まで朝の夕なもう祭壇に犠牲を捧げ、そして賛美を捧げた。これがダビデの幕屋の賛美なんです。このダビデの幕屋の賛美がもうこの通りなんですね。そして私たちは今もうこのことをここに実現している。ここがダビデの幕屋であり、シオンの丘であり、私たちは主をここで賛美し褒めたたえる。この場所を清めてくださる主を心から感謝しています。賛美をありがとうございます。感謝です。昨日のもう総集編のようなものです。賛美感のアレルヤ、感謝します。セミナーの3回目ということで、今日はどうしようかなと思ってたんですけれども、あの実は出エジプト記をちょっと見たいと思うんです。出エジプト記の15章の19節をちょっと、20節をちょっと見てみたいと思います。旧約聖書の口語訳96ページですね。その時アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを取って踊りながらその後に従って出てきた。そこでミリアムは彼らに和して歌った。もうメロディーがもう本当にすごいこうハーモニーを持って、みんなで和して歌った。ミリアムは和して歌った、みんなに和して歌った。タンパリンを手に取り踊りながら歌ったというんですね。主に向かって歌え、昨日も言いました、私たちの賛美は主に向かって歌うのに言いました。主に向かって歌え、夜は輝かしくも、彼は輝かしくも勝ちを得られた。彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた。彼とは神様のことですね。神様は勝利した。もうこの出エジプトした時、このエジプトの兵、騎兵を全部飲み込んだ。そういうことをもう感謝して踊って歌って、もう本当に喜んだんです。あのいろいろ見てみましたんですけど、このタンバリンを持って踊りながら歌ったというのは、どうもこれが一番かなと思うんですけど、どうでしょうか。他のところちょっとあの分からないと思いますが、多分この旧約聖書の中でタンバリンを持って歌った、ミリアムは彼らに和して歌ったという、この踊り歌、この賛美がなんか初めてのような気がします。すごいなと思ったんです。このミリアムという人がどういう人かというのをちょっと見ますとね、出エジプト記のこの初めの方2章ぐらいを見ると、モーセがまず籠に乗せて川に流された時の記事が1章の最後の方にあるんですよね。 75ページの上の段を見てみますと、これをナイル川の岸の足の中に置いた、これを置いたのはこの姉だったんです。モーセの姉、多分お父さんが違う、お母さんが違う、なんかそういう姉だったと思うんですが、姉がこの時彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて見ていたんですね。モーセがこの足の中にこう流された時に、このミリアムがじっとこう見てたわけです。この子はどうなるかな、助かるかなという感じで見ていたんですね。そしてこれをここの王女様が見てですね、探し見つけて、使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。まあ、昨日千春くんが泣いておりました。あ、本当に可愛い、もうあんな子供本当に可愛いんですね。もうそのようにこう足の籠の中を、あんた籠の中に入れられて、この川の足がこう茂っているところに流されていた。あんな小さな子がですね、泣きながら籠に乗せられて川に置かれたら、皆さん想像してみてください。次の千春くんを見ながら、もうそれはこんな小さい時に流されたんだとこう思うわけですよね。そして彼女、王女はかわいそうに思っていた。これはヘブル人の子供です。その時に幼子の姉ですよ、ミリアムがパロの娘に言ったんです。もうすかさず言ったんです、見てたからね。何と言ったかというと、私が王女様、あのヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょう。この乳母は必ずもうお母さんですね。モーセのお母さんを呼んできたわけです。ミリアム偉いですね。だから随分年の離れたお姉さんであったと思います。これはアロンのお姉さんでもあるんですね。この素晴らしいミリアム、これは女預言者として育っていくんですね。神様は不思議なことなさいます。このミリアムによってモーセは自分の母親に育てられる、父をもらって育てられたんですね。他の人にもらうよりも自分のお母さんのお乳がいいですよね。本当に母乳で育てられる子供は本当に幸せだと思いますね。そして少女ミリアムは行って、その子の母を呼んできた。このようにしてモーセはパロの娘に育てられるわけです。ところが皆さんもご存知のように、このモーセは大きくなって、エジプト人を殺し、この間も話、名古屋先生が話されたかな、そして、自分はもう罪、もうみんなから逃れるためにこのヘブル人からも言われたんですね。その喧嘩の仲裁に入っただけなのに、お前は私を殺すのか、あのエジプトの人と同じように私たちをも殺すのかと言ったわけです。もうモーセはいたたまれなくなって、その場からもう命からがら逃げてですね、そしてミディアの地に行ったわけです。ミディアの地というのはもう相当遠いんですよ。あのシナイ山って今言われてます、シナイの山に。初音さんも私も登って日の出を見たんですが、本当はあそこは本当のシナイ山ではないという噂ですね。本当のシナイ山、ホレブの山っていうのはこのモーセが神様に会った山、それはこのミディアの地であったと言われてます。ミディアの地の今はラウズ山という山がもう全く聖書に出てくる通りの山らしいです。しかしそこに私たちは見に行きたいんですけれども、神様によって固く閉ざされた山で、私たちは見に行くことができません。なぜかというと、イラン、イラクという国ですね、この国がこの山を閉鎖、封鎖してるんです。そこに核のミサイル基地がある。そして誰もそこに入っていくことができないんですね、見ることができない。